あなたの心に安らぎを。 G-SKY 76.5 FM 島田がお届けします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、3月に入って、割とね、春めいてきたという感じもします。
はい、
日中も暖かくなる日も増えてきましたが、
はい、
まだね、朝早い時間とか、帰りの時間になると、かなり冷え込んでいて寒い時間もあるなって思ったりもしますね。
そうですよね。本当春のね、兆しが見えてきたとはいえ、朝晩はまだまだ寒くて、朝布団からね、出たくない日がまだまだ続いてますね。
はい、これからしばらく寒暖の差が大きいということになりますよね。
はい、
さあ、それでは今月のテーマは一体何でしょうか。
はい、テーマなんですが、
はい、
先月ね、2月のテーマですね、
はい、
これ選ぶときに、人間が生存するために絶対必要なものを上から順に2つ答えてって問題出しましたよね。
あ、そうでした。
それでどうですか、1番目はどうだったんですか。
1番目は空気、
はい、
で次に水、
はい、
だから、空気はこの深い話のスタートのテーマですね、
はい、
で2年目のスタートのテーマを水にしたんですよね。
はい、その通りですね、それじゃあね、改めて質問します。
はい、
人間が生存するために必要な条件を上から3つ挙げてください。
え、条件、同じ質問？3つ目が今回のテーマってことかな。1と2が空気、水だから、空気と水があって、そうすると栄養、口の中に入れるもの、食べ物かな。しばらくはいいけど食べ物がないと死んじゃいますからね。
そうですよね、食べ物、確かに必要ですね、
うん、
栄養を取らなければ人は生きていけないですもんね。
はい、
でもね、質問は必要な条件としたんですね。初めの質問はね、物でしたから、条件、
そこが違うんだ、
はい、
条件同じじゃなかったんですね。
はい、
質問なんだろう。
はい、それじゃあね、それなしで生きていられる時間をちょっとね、考えてみましょうか。空気がないと3分ぐらい、5分ぐらい持つ人もいますよね。水は3日間、これ72時間、もう少し持つ人もいるかもしれませんが、よくね、遭難とか災害で、行方不明になった時の限界が72時間って言いますよね。
はい、
あれはね、この数字から来てるんですね。で、食べ物だと3週間ぐらい、空気の3分と、水の3日間、この間にね、実はもう一つ生存の条件があるんですね。ヒントは3時間です。
3時間、なんだろう、全然わかんない。
加古さん、真冬のね、氷点下の寒いところに裸で投げ出されたらどうなりますか。
それは恥ずかしいですが、そうじゃないんですよね。体温が下がってきちゃうから、それじゃあ凍えて死んでしまいます。ということは答えは体温が下がるですか。
はい、そういうことなんですね。人間はね、35度以下の低体温になると、だんだんね、危険な状態になってきます。この場合の体温は体の表面の体温じゃなくて深部体温って言われるね、内臓の体温になるんですが、これね、28度以下になると、もう自発呼吸ね、自分で呼吸ができなくなるっていうことで、もうそうなったらもう死んでしまうんですよね。その環境によっては3時間が限界だっていうことですね。
そうなんだ。
はい、これは低温だけじゃなくて高温も危険ですよね。重度の熱中症はもうね、もう死んでしまいますから。つまり人間は適切な体温を維持するために、衣服とか、家などの体を覆うもの、またその環境が必要ということになりますね。
そうですね、言われてみると分かりますね。 適切な体温を維持するのって、まあ、本当に重要だということですね。
いや本当に重要なんですよ。そういうことで前置きがちょっとね長くなりましたが、今月のテーマは体温を下げないでです。
あ、体温を下げないで、はい、そういえば浜崎さんの SNS に、はい、今日のテーマは体を冷やしちゃいやんばかんって書いてありましたけどそれのことですか？
そうさすがにちょっとそれはね言えなかったもんですから、は
い、そうなんですね。なるほど、はい、まあ、この体温に関係する話はたびたび出てきますよね。ヒートショックとかもやりましたよね。
はいはい、その通りですね。ついこの前12月にもヒートショックの話をしましたね、うんうん、それからちょうど1年前に、同じ3月にヒートショックをやりました。
ああそうか、そうだったんですね。去年の3月にもやってたんだね。まあ、でもこの前の12月にやるっていうのはまあわかるんですけど、はい、これから冬になるよってことで、
そうですね、
まあ、そろそろ暖かくなってきましたねっていう3月にやるっていうのはどういうことなんでしょう？
はい、そうですね。そこでねちょっとお尋ねします、
うん、
ヒートショックで亡くなる人は冬に集中するっていう話はね、まあ、前にもしました、
うん、
それでは全国の都道府県でね冬一番冬に亡くなる、率、これを冬季死亡増加率っていうんですが、うん、これの高い県はどこだと思いますか？逆に冬に亡くなる率の低い県はどうですか？
数じゃなくて率ってことですよね、
はい、
まあ、でもやっぱり寒い地方ほど冬に亡くなる率は高くなるんじゃないかなとは思います、うんうん、となると、まあ、上から北海道青森とかじゃないかなって。低いのは当然も冬でも暖かい沖縄かなと思います、
うん、なるほどね、うん、冬でも暖かいから沖縄は理にかなってますよね、うん、じゃあちなみに静岡県は何番目ぐらいでしょうかね？
それはなんといっても静岡県はまあ温暖なと言われてますから、まあ、全国でも有数の暖かい地域ですので、
はい、
2番って言いたいですけど、はい、まあ、でも、まあ、沖縄からこう上がってきて四国とか九州なんかもね暖かい温暖ですもんね、うんうん、あと愛媛とか鹿児島とかもあるから、まあ、それでも少なくともさすがに10位以内には確実に入ってます、
うん、はい、10番以内、
うん、
まあ、そりゃいくらなんでも入ってますよね、うん、それでは加古さんこのグラフをねちょっと見てください。
グラフ、はい、はい、あ、今日お持ちいただきました。
すごい、はい、
あ、各県が全部出てますね、うん、
はいはい、
うん、で、
はい、
都道府県別の冬季死亡増加率のグラフって書いてあるんですけど、
はいはい、そうですね、
左側が最も少なくて率は 10%、はいはい、右に行くにつれてグラフが上がってきます、はいはい、増えてきます、はい、右側の1番死亡増加率が高いのが 25%、はい、かなり差がありますね。
かなりありますよね、
うん、
それではね一番左のこの、冬季死亡増加率の、一番低い県ですね、それはどこになってますか？
はい、一番低いところ、
そうですね、
これ合ってんのかな、はい、これが北海道一番低い、うん、で隣がその次が青森県に2番目に低い、これ逆違ってるんじゃないですか？
それじゃあ沖縄どうですか？
沖縄、あれ沖縄が3番目になってる、間違ってないのか、でも新潟県とか秋田県とか寒い県は軒並みこの少ない方に入ってますね、
そうですね、じゃあ静岡県はどこにありますか？
静岡、あれこっちの方は見当たらないので、まさかどこ、死亡増加率の高い方に入っている、本当ですか？これすごいショックです
ちなみに悪い方から数えて何番目ですか？
悪い方から 1,2,3,4,5 7番目？
はい、ちゃんと10番以内に入ってましたね。
もう逆ですね本当一体どういうことなんでしょうか？
はい、加古さん基本的な、ね、考え方は間違ってないんですね、
うん、
冬でも暖かい、だからヒートショックは起こりにくい、
うん、
まさに沖縄県がそうですよね、
うん、
じゃ あの北海道はどうか、実は暖かいんですよ。家の中が、
家の中、そういうことだったんだ、まあ、そういえば北海道では冬でも家の中でも半袖で過ごしていられるって聞いたことがあります。まあ、もう暖房が揃っててもうガンガン暖房かけてるってことですかね。
はい、 あの暖房にはかなりお金をかけてますよね、うん、北海道や青森をはじめあの雪国ってね言われるようなところ、うん、まあこういった寒冷地はほとんどあのでもね率の低い方に入ってますよね、うんうん、あのオイルヒーターってねあのよく聞きますけどこれすごくあの優れた暖房器具なんですが、うん、静岡ではねほとんど売れないんですよ、うん、でもね長野県ではねかなり使われてます。
そうなんですか。オイルヒーターってなんかスキーに行った時にそうあるものだと思ってました、そうなんですね。静岡県も雪国並みにもっとこう暖房にお金をかけなければダメってことですね。
いいえ、
どっち、どうなんだどういうこと。
はい、暖房にお金をかけるよりももっと大事なことがあるんですね。静岡のような温暖地と雪国のような寒冷地、うん、大きな違いがあるんです。
大きな違い、どんな違いですか。
はい、これはね家の作りです。特に断熱性能、はい、断熱性能が違います。あの断熱っていうのは、うん、あの夏の熱気やね冬の冷気を外から家の中に入れない伝えないことと同時に、うん、家の中から作った冷気、上の中で作った冷気をね、うん、あるいは暖気を外に逃がさない、うん、ことをこれを言いますけれども、うん、温暖地と寒冷地ではそもそもね設計から違う、あの違いがあるんですね。
場所によってその断熱性能の基準みたいなものが違うってことですか。
はい、その通りです、うん、あのその基準にあの断熱等性能等級っていうのがあるんですが、うん、あの等級1はね、まあ、断熱材が使われていないあの、まあ、スッカスカの壁ですよね、はい、それから等級4っていうのは今のところの最高等級です。うん、まああのね、ちょっとこのデータ見てもらいたいんですけど、これはあの年間の冷暖房費でちょっと比べてますが、うん、等級1スッカスカの方ね、うん、これ年間13万3000円に対してですね、はい、等級4だと5万2000円これ8万円の差ですよ。もう7割も違うんですよね、
うんうんうんうん、性能の差ってもうこんなにも違いが出てくるんですね。お金に換算すると分かりやすいですね、
はい、それからあの国内各地でエネルギー消費性能基準、うん、この地域がね、うん、区分されてるんですね、うん、まあ、つまり寒い地域はエネルギー消費が大きい、うん、それからあの暖かければ少ないということになりますね、うんうん、寒い方からこれ地域1、2ってなってって、それから地域8までありますが、うん、まあ、あの1、2は北海道、うん、それから8はもちろん沖縄、うん、で静岡県は5から7まで、まあ、静岡県もね山から海までありますんでね、うんうんうん、あの5から7までありますが、そのうち島田市はね6、ですから静岡県は温暖な地域という区分になってます、うん、そしてこの次がね本当に大事なことなんですけど、うん、断熱等級4、ね、この一番上の断熱等級4を満たすために必要な断熱の基準値っていうのがあるんですけど、うん、まあ、これをね、まあ、UH って呼んだりしますが、うん、この地域1、2の、基準 UH これね、うん、0.46、はい、対して静岡は0.87、これもう約半分ですよ、うんうん、実際に静岡に限らず温暖な地域の、家はね、うん、もう本当ね低いね断熱基準で作られているのが多いんですね、これがね実はね大きな落とし穴で、本当にねこれ錯覚というですかね、うん、あの断熱が弱いと、うん、中の暖気が早く逃げてしまって、うん、長持ちしないんですよね、うんうん、それとあの家の中の温度差に大きくこうムラができるんです、うん、だから暖房のないトイレとかそれから脱衣洗面室ね、うん、あと廊下とかこうすごく寒いでしょ。
すっごい寒いです。それに暖房止めると夜中や朝の部屋も寒いです。
寒いですよね、うん、まあ、これが寒冷地よりも温暖地の方がヒットショックが多いっていう理由なんですね、うんうんうん、だから暖房よりもっと考えなきゃならないことっていうのがありますよっていうことです、うん、ヒートショックはね本当に命に関わることですが、うん、体を冷やすこと、体温がずっと低い状態にあること、うん、そして血流がね悪くなることは本当万病の原因ですし、うん、住宅の環境がすごく大事だよっていうことを本当に皆さんにね伝えたいんですね。 まあそれじゃあね、どうすればよいかってことになるんですけれども、
あの社長ちょっと、はい、今日はこれでもう時間切れでございます。
まあいつもの通りですいません、
は
い、
浜崎さんのコーナーもありますからね、はい、ではではまだまだ知りたい聞きたいけれども次回お願いいたします。
はい、わかりました。
はい、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の浜崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。
はい、ありがとうございます。今日は門出大井川で開催されるドリームマーケットのお知らせです。
はい、
3月12日土曜日と13日日曜日、時間は10時から15時まで、門出大井川の中の駐車場スペース F とイベント広場を使って開催されます。
はい、
大井建設は13日だけ出店ですが、ご紹介するのは健康オタク社長おすすめのシャワーヘッド用のバブルマイスター、そして洗濯機用のバブルマイスター、
はい、
それとあのこの時期ね、あの新入学とか進学祝いに喜ばれる電磁波対策シール、南シールっていうんですが、
はい、
こちらもご紹介します。
で
このシールはスマホやタブレットあるいはのゲーム機などに貼ることができます。
で
実は先日帯通りで開催されたナチュラルライフマーケットで、この電磁波対策シールが大好評だったんです。でこのシールは2枚入っていて税込み4400円、ですのでちょうどねプレゼントにもいいお値段かなと思います。でバブルマイスターは税込みで9900円、
はい、
ですので、ぜひのこの3月13日ですね、門出大井川のドリームマーケットへ遊びに来ていただいて、このシャワーヘッド洗濯機用のバブルマイスターと電磁波対策シール、南シールをぜひご覧ください。ご紹介します。
はい、やっぱり電磁波の方今こう気になってきている人って多いんですね。
すごく多いっていうのが分かりました。はい、またご紹介します。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
浜崎さんからイベント情報をお伺いしました。さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は、大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ、大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
大地から大空へ、音の翼に夢を乗せて、 G スカイ 76.5 FM 島田。